どうか XR 部の
ゆるゆる
物質トーク、
はい、始まりました。この番組は福岡 XR 部のメンバーが物質でだべってる体でお届けするポッドキャストです。
XR に関するトピックから話し始めて道筋のない雑談をしていきます。
感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートしてもらえると嬉しいです。
はい、そして今日部室にいるのは僕が長峰です。
はい、チェロです。
スラックです。
あれ、
スラック使ってますか、お二人？
使ってます。
あ、そっか、これ前回何回か前言ってたのスカイプでしたね。
スカイプですね。
あ、そっか、このくだりやったよなと思って。はい、
まだありましたよ。
スラックはまだありましたね。確かに、はい、スラックね、すごい。
はい、っていうのはもうほどほどにして、
はい、前回に順番がダメだな、
はい、前回に引き続き今日もゲストに来ていただいています。お願いします。
はい、宮川と申します。よろしくお願いします。
はい、宮川さん、
ますありがとうございます。
よろしくお願いします。
よろし
く
お願いします。
スラック使ってますか？
スラック使ってます。
使ってます。
使ってる。
使ってますけど、ここはディスコードですよ。
あ、そうですね。ディスコードで収録してます。
はい、そうですよ。はい。
じゃあ、行きましょうか。
はい。続けていきましょうというところで。
はい。
そうですね。前回、宮川さんね、自己紹介がてら話し始めてもらったら、もう、それが面白くて、ずっとそれを聞きながら、一本話しているというところになったので、ちょっとその続きですね。はい、まあ、最初はその大学に入るところからの話をして、でその後ジーズアカデミーというスクールに入って XR を始めましたっていう途中の話をしてたので、まあ引き続き聞いていきたくて、そうだ、3人でプロダクトを作るみたいなところを始めたって話でしたよね。
はい、そうです。
そうだ、でジーズの中で XR の、まあ、講義も少しあってっていう話を聞いてる途中だったんですけど、さっきの、あの気になる方は前回の聞いてもらいたいんですけど、まあ、Unity で、少しこう Unity の使い方を学ぶようなことをやってたって聞いたんですけど、なんか XR デバイスを試したりとかってその時点でやってたんですか？
XR デバイスを試すは、そうですね、それこそ、講義の中で直接触るっていうのはなかったんですけども、チーム課題っていうのがあって、うん、まあ、何でも作っていいよ、あのチーム組んで、で、好きなもの作ってみたいな課題があったときに、それこそハッシーが、オキュラスの2、ベスト2持ってきて、プロダクト作ってて、そこで VR ゴーグル初めて触ったかもしれないですね。
なんか、
そう。はい。そんな感じで初めて触りました。
あとは、ハッシーさんは、
あ、そうですね。
あ、すみません。ハッシーさんは個人的に持ってこられてたって感じなんですか？
ハッシーは、はい。あの、個人的に持ってて、はい。で、それを使って、
うん。
Unity でプロダクトを作ってて、うん、でもすごい、会場すごい湧いてましたね。湧いて、もう大盛り上がりで、見事優勝したみたいな。
見事優勝。
優勝したんですか？
優勝、あの、その、はい。チーム課題、まあ、チームとしても3、4チームしかないんですけどね。そこで、はい、彼はちゃんと優勝を取ってました。
それをその他の人も体験させてもらって、まあ、初めて VR 体験するみたいな機会ができたって感じなんです
ね。あ、ですですです。はい。で、面白いと思って、触ってましたね。
どうでした、その初めて VR したとき。
ああ、こういう感じなんだみたいな。まあでも、そう、没入感あって、
うん、
インタラクティブ性しっかり備えてて、なんか本当にそこにいるかのような感じで、うん、でも、現実ではありえない世界で、こうなんか違うことが体験できるって、なんかすごい面白いなと思いました。うん、なんかそういう可能性を感じましたね。
ああ、結構いい体験だった感じですか。
ああ、そう、はい。ですね、ですね。
なるほど。じ や、そこから、まあでもそこでやったけど、そのさっきのプロダクトオーナーの方に作りたいんだけどって言われて、まあそれはもう VR ので作るっていうので最初から始まったんですか？
まあそうですね。で、まあ VR とは言っているんですが、まあ、実際はあの Web VR というか、そのまあちょっとゲームみたいな感じなんですけど、
ああそっか、
あの、うん、はい。なんで実際ブラ最終的には iOS と Android でリリースした形にはなってて、実際ゴーグルつけずに体験するタイプにはなってはいるんですが、まあでも、なんかそういう仮想空間上に何か新しいものを作る、その現実と紐づいたものを何か新しく作るっていう試みがすごい面白かったなっていうふうに思いましたね。
いいですね。
そっか。あれか、ちょっと思い出しましたが、家族のお子さんでしたっけ、子供が作ったものを展示できるようなバーチャルの美術館みたいな、
うんうん、ですです、
あ、現実の子供が作ったものをちょっとバーチャル化して展示しておくみたいなものでしたっけ、
ですですです
、創作とかでしたよね確か、
はいはいはい、はい、
作品、
そうだそうだ、
そうです、子供の作品を、バーチャル美術館に飾ろうみたいなので、スマホ上でなんかそのデータ写真とか手元にあると思うんですけど、それをアップロードして、でアップロードすると自動的にその美術館の中のその枠額縁の中に展示されているみたいな状態が出来上がっていて、うん、その中を探索するみたいな、
うん、で
探索していって、その絵の前に立つとその子供のタイトルといついついつ描いた絵、その年年齢が出てきて、あと解説文が出てきて、あと子供の音声、声の音声をですね、記録することもできるようになってて、
おー、いい。
それを同時に再生できるみたいな。
めっちゃいい。
そんな機能を持った美術館を作りました。ちょっと今、YouTube あったらお見せしようかなと思ったんですけど、ちょっとすぐ出てこない。
いいな。子供が実際自分の声で、なんか解説というか、紹介してくれるのとか、はい、めっちゃいいです。
いいですね。
はい、うん。ですです。なんで、あ、そうですね。で、そのプロダクトがいいなって僕も思ってて、参加した理由、まあ、そのジョインした理由として、なんか僕自身もやっぱその小さい頃絵を描いてたって話最初させてもらったんですけど、
うん、
絵を描いた絵を親に褒められたりとか、家に飾ってもらったりとかしたんですよね。うん、で、その経験がやっぱすごい良かったなって思ってて、なんか、こう見守られてる感といいますか、こうなんか表現を大切にされてるなっていう気持ちが。まあ、自分の中でこう育まれていったりとかして、でそれで表現が好きっていうのに、なんか自分の中でつながってるような気がしてて、だからそういう子供の表現をこう肯定してあげるというか、こう、なんか促進させてあげられるような、なんかそういう環境をバーチャルで作られるんじゃないか、作れるんじゃないかっていうのも感じたので、なんかすごく、はい、可能性を感じました。
めちゃくちゃいい話だ。
これめちゃくちゃいい
話。親のためのっていうよりも、それもあるけど、うんうん、その子供たちのためにっていうところもあるんです。
はい、うん、はい、そうですね。親の見守りたい気持ちもあるし、子供自身のなんかその成長をするための、うんうんうん、してほしいっていう願いも込めて。
実体験があるからこそですよね。ご自身の経験からっていう。
はい。うん、いうので、まあよかった。今、リンクに貼らせてもらったので、ちょっと。
うんうん、ではこれはあれですね、ポッドキャストの概要欄にも貼
って ありますので、そうですね、ぜひ見てもらって、
皆さんも、うん、はい、ぜひと。
ちょうど収録する前にスキップさんと話してるときに、スキップさんも同じような原体験が、ね、ある
し、
ちょうど話してたから。
やっぱり僕もですね、幼い頃絵を描くのがすごく好きで、
はい、
で、僕の場合はその親にというよりはですね、まあ、たまたまその近しい家の環境の近くにいる大人の人、まあ、他人なんですけどの方に、ちょうどですね、当時やっぱドラゴンボールが好きだったからのフリーザの絵を描いてて、でそれを褒められたのが結局今なんか物を作りたいっていう風に自分が思ってるのの、うん、なんか一番原点がそこに ある気がして、
うん、
そういう話をちょっと収録前に長峰さんと話してたから、やっぱその子供の時にこう誰かに褒めてもらったこととかって結構大人になっても なんかそこがずっとなんていうのかな、自分の中に残ってるというか、つながって、うん、割とその後の人生に大きく関わってくる出来事だったなって自分としては思ってはいるんですけど、
うん、だからなんか今の、いや本当にそうだと思います、
うん、今の話を聞いててね、なんかそうやって創作活動してる子供たちをそうやってなんか肯定的にこうねやってあげられるプロダクトってすごく素敵だなって思いました、うん
はい、うん、ありがとうございます。僕もいいなと思ってますので
なんか制作をめちゃくちゃいい話
した、はいはい、そうですね、
なんか大人側の目線としてもね、そういうのを見れるのはやっぱ楽しいですしね、さっき言ってた子供の声で解説してるのとか、なんかじんときますよねいいなと思っちゃう、
うん、いいですね。このしかもデジタルだけに閉じずに、なんか現実世界の作品を、まあ、デジタル技術を使って残すみたいなのがこう、うん、いいですね。ミックスドリアリティな感じもして、
うんうん、確かに
いいな。
そうですね、まあ、遠くにいるその例えばおじいちゃんおばあちゃんとか、なんかなかなか会えない人とかでも、うん、なんか展示会できたよとかなんか連絡してあげたら、そこに入ってきて、こう作品鑑賞したり、でも、なんならコメントとかもできるようになったら、なおさらなんか、このまま嬉しくなるかもしれないし、みたいな、なんか、はい、いろいろちょっと、ウェブを使って、だからこそのなんかこう、新しいコミュニケーションというか、その教育のあり方みたいなのあるかもしれないと思ったので、はい。
いいですね。なんか今だとさらにあのスキャン技術がどんどんこういろいろ出てきてるので、よりね立体で残すみたいなこともできるようにな る
し、ですね、うん、3D オブジェクトでのアップロードもちょっと将来的にやりたいねって話はしてましたね。
ね、あの、うん、はい、いや素晴らしい。じゃあこれすごい今ここで盛り上がっちゃって、この話だけで時間を経っているので、はい、ちょっと次に進みましょう、はい、はい、じゃあこれで、まあ、ジーズで、まあ、これが卒業制作になったんですか。
はい、なります。
でこれを作って発表会みたいなところで発表して、
そうして、はい、優勝いただいて、
おお、すごい優勝、
あのやっぱ感動してもらって、うん、あと先ほどリンク貼ってたのも、ちょうどデジタルハリウッドでもそういった表彰の場があるんですけど、そこでもちょうど表彰いただいて、プラチナスポンサー賞っていうのをいただいたりとかして、ちょうど、カルチャーコンビニエンスクラブかな、あの、の代表の方かな、
今
な
んか
スタヤの方ですね、
うん、
もう評価いただいて、私もこれ使いたいですって言っていただいたりとか
して
、すごい
嬉しいです、
ね、共感をいっぱいいただけた作品ではあります、ね、ちょっと、はい、事業化に向けてっていうところで、ちょっと今、少し、うん、足踏みしてるところではあるんですけど、
うん、
まあでも、すごいやっぱ求められる作品、プロダクトではあるなとは、すごい感じてたので、うん、作ってよかったなと思ってます。実際やっぱ、プロダクトとして作って、発表することで、こういったフィードバックもらえるんで、うん、やってよかったなというふうに思います。
で、これで、卒業になるわけですよね。卒業制作なんで卒業して、じゃあその後進路どうするかみたいな話に、
はい、はい、そうですね、
うん、
ジーズアカデミー自体は6ヶ月ぐらいのカリキュラムで、
うん、ま
あ、そのカリキュラム終わって、まあ、卒生発表した後に、そうですね、進路どうするかってなった時に、まあ、もともと起業考えて入ってはいたんですけど、まあ、ちょっとそっちじゃないなって思って、
うん、
でまあ、XR っていう技術に出会って、これは面白いぞってなってた状態で、やっぱその XR 使った仕事をつけるといいなっていうのが自分の中の理想としてありました。うん、で、ただ、まあ先端テクノロジーってのもあって、まあなんかすぐ卒業してすぐになんか就職できる気は全然しなかったので、まあ半年間ぐらいはちょっとトレーニング期間というふうに自分の中で位置づけて、
うん、
まあちょっとコーディングだったり開発ちょっと趣味でやったりとかっていうのをちょっとやってましたね。
それはもう自分で勉強しながら独学みたいなので、
そうですね、独学、あとはまあそういった実のコミュニティもあるので、卒業生の仲間とかでちょっとこう週3ぐらいでなんかパイザとかやったりとかですね、 C シャープのトレーニングしたりとかやって お前の回答どんな感じ、俺こんな感じで書いてる、なんかそういったのをやったりして、こう引き続きなんだろう、そういうコミュニティを活用して学習を進めていったっていうのもありますし、それこそ福岡 XR さんのそのコミュニティにも参加させてもらって、まあいろいろこう情報をキャッチしたりとか、あ、こういう仕事もあるんだみたいな、なんかちょっと見たりとかですね、あのすごく、うん、あの刺激を受けた、あのいい刺激をもらってた覚えがあります、ね。
あ、そういう時期だったんですね。なるほど。
はい、ちょうど進路を探してるタイミングでした。
うん、
で、トレーニングしてって、で、半年ぐらいしたタイミングで、ちょっと就活始めようと思って、転職サイトを使って、やったら、今の会社に受かったっていう感じですね。たまたま受かりましたっていう感じで。で、今は、フォーブっていう会社におりまして、
うん、
あ、これ言っちゃっていいのかな、
あれ
言っていいのか、いいの。自然追跡技術を使っている会社です、ね。うん、ゴーグルを自社で開発しているようなとこになります、
うんうん。そうですね。それはまあ、もうオープンな情報ですもんね。
はい、
結構ね、前から取り組まれてますもんね、フォーブさん。
はい、
自社でデバイスを作るという、日本の会社ですよ ね、 すよね。
そうです。はい。もともと、アメリカで本社あったのかな。でも、はい、
そうなんですね。
日本、今はもう日本に本社を置き換えてやっていて、立ち上げた人が、ソニー出身の方の女性の方と、もう一人、オーストラリア人のエンジニアの方、二人で立ち上げられたような感じですね。まあ、それこそ、はい、当時フォーブスとかあの雑誌あると思うんですけど、ああいうところでも取り上げられたりとかして結構話題だったらしいです。
うんうんうん、話題でしたよ。
はい、
話
題。
多分一番最初だと思うんですよね、視線追跡の。
そう、あ、です
ね。ついた分のヘッドセットだと。
だと思います。視線追跡最初の方にちゃんとしっかりと実装して、あのプロダクトリリースした会社の一つだと思います。で、他の会社は、それこそメタとかな、なんか大きい会社に吸収されたりとかしてるんですけど、うちはまだちゃんと自力でやってるみたいな感じの会社です、ね。で、はい。で、視線追跡を使ったプロダクト、今、ソフトウェアのエンジニアですね、を今やらせてもらってるっていうような状態です。
いや、こういう、そのハードウェアを作っている、まあ、VR の会社に入るって、なんかすごい強者がいるイメージが強いんですけど、そんなにさっきの話だとこう、すんなりこうね、お、入れましたっていう話だったんだけど。
いや、そうなんです。あ、僕も、うん、だから、転職サイトで見かけたときに、いや、うん、ハード作ってる会社とか絶対俺入れねえじゃんって思って、スルーしたんです。そのページ覗いて、
はい、
スルーしたんですね。ちょっと恐れ多すぎると思って、こう絶対入れんだろうと思って、ちょっといろいろ候補を次探してたんですけど、なんか逆に向こう側から、どうですかって、なんかその、多分足とかなんかついてるのかわかんないですけど、なんかメッセージが来て、あれって、声かけてもらって、あ、すごい恐縮ですが、じゃあちょっと受けてみたいです。説明聞きたいですって話で、入ったら、そこから、うまくつながっていったみたいな感じです。で、まあ、経緯としては、なんか、たまたまその、会社の方で、建築に関するプロダクトを開発してたみたいなのがありましたね。
なるほど。
なるほど、ここで。
あ、ですね、ちょうどつながりました。つながってて、あとちょうど日本人もちょっと欲してたみたいな感じで、開発のメンバー、ちょっと外人さんが多いんですけど、その日本人の開発者もちょっと欲しそうな雰囲気もあったっていうのもあって、で、ちょうど僕がキャリア的に合いそうだからどうだろうっていう感じの声のかけ方をされた感じです。
おお、
すごい。なので、本当にラッキーって感じですよね。
ぴったりハマりましたね。
はい、ぴったりすごい。なかなかハードもやってる会社に入るってなかなかないと思うんですけど。
いや、そうですよ
ね。
そんな機会いただけてすごい感謝してます。
プラファンもうまくいって、資金調達もして、
すごい。全部ね、建築やってたことも意味があって、すごい。
いやー、すごいな。
へえ。
結構今もうやりたいことをやれてるっていう感じですか？
もう、はい。やりたいことをやれてて、めちゃめちゃ満足度高いですね。
素晴らしい、なんか。
趣味と仕事が一緒になってるような感じで。
はいはいはい。
わかる。いいですね。
うん。
ちょっと、どこまで話せるか、仕事の話なので話せるところだけでいいんですけど、はい、ソフトウェアエンジニアだから、はい、まあ、基本コード書いてる仕事してる感じなんですか？
ああ、ですね。コード書いてるですね。書いてて、それこそ、その建築系のプロダクトを自分で開発してて、空間の中での、人の行動と視線の分析を行うようなツールを開発していて、で、まあ、それを使って、まあ、あとコーディングだけじゃなしに、まあ、それを使って今度は論文書いたりとかして、建築学会で発表したりとかっていうのをやったりしますので、まあ、ちょっと R&D っぽい感じの、あと動きをやらせてもらったりもしてますという感じですかね。
なんか実際建築業界の、お客さんなのかパートナーなのかと一緒にそのプロジェクトを進めてるような感じなんですか？
そうですね。今自分が作ってるものに関してはもうどっちかというと会社起点でこういうのあったら面白いんじゃないかっていう感じでスタートさせてるものだったりとかして、なので僕が本当にこう、まあ、建築のバックグラウンドがあるんで、いや、こういう分析ツール、機能があったら、多分使いたくなるだろうなっていうのをイメージしながら、自分の好きなようにこうカスタマイズしていって、プロダクトを育ててるみたいな、そんなイメージですね。
へぇ、そういうことがあるんだ。なので
結構、はい、そこもいきなり裁量持たせてもらえてたりとかもして、すごい楽しいなと思って。
へぇ、すごい。
そうですよね、建築プロフェッショナルですからね。
実際クライアントのところ、まあ、今学術研究機関向けのプロダクトにはなっているので、まあ、そういった研究室、うん、大学の研究室とかに、まあ、問い合わせがあったら自分が直接対応したりとかして、まあ、エンジニアとしても直接こう技術営業みたいな感じで、うん、あ、こういうこともできますみたいな、なんかいろいろとすり合わせをしたりとかして、さらに機能付け加えたりとかっていうので、でテストユーザーやってもらったりとかですね、まあ、そんな感じで立ち回りをしたりしてます。
じゃあバリバリですね。お客さんに使ってもらうためにどうすればいいのかっていう、ちょっとビジネス的な視点だったりとかも
いるってことですよね。そういったのもやったりとか、はい、あと PR もどうやったらいいのかなっていうのを考えたりとかして、なんでそれがついた先はその研究論文自分で書いて発表するっていう方法だったんですけど、なんかそのなんかネット広告ただ打つだけじゃなしに、なんかどちらかというと、やっぱその研究者向けに直接、アプローチした方が早いだろうって話になって、その学会で実際にそれを使った、自分が開発しているツールを使った論文を書いちゃう、発表しちゃうっていうのがいいんじゃないかっていうので、
うんうん、
アイデアが上がって、それを実際やったりとか、まあ、ちょっとそういうマーケティングっぽいことも少しやったりもして。
すごい。なんかこれもなんかね、ジーズにいて、そのエンジニアリングとそのビジネス的な視点両方学んでましたみたいなところが生きてそうと思って。
はい、あ、ですね、ですね。はい、ちょうど生きてます。うん、プロトタイプ。なんで、Figma とか使って、そういうプロトタイプのデザインとかもしたりとかもしてますし、うんうん、まあ、それもジーズで習ったんですけど、その Figma 使って、なんか UI、UX 考えようみたいな話も。あったりとかして、それも今仕事で生きてますし、あと、今、そう研究ツール作ってるんですけど、まあ、それをデータ解析するみたいな話もあったりするんで、だからそこで Python の、Google コラボラトリーとか使って、なんか解析したりとか、
はいはい、
それもちょうど事実で習ってたんで、自分でやれたりするしっていうので、その研究者の立場でデータがどういうふうに出力されると扱いやすいかっていう目線でも見れたりするので、なんかそれをまた、自分の今作ってるツールにフィードバックして、じゃあこういうふうに CSV 項目出力した方がいいんじゃないかとかっていうのを考えたりとか、こういうメタデータがあった方がいいんじゃないかっていうのをちょっと考えたりとかです。いろいろと本当にこう学んだことがつながってきて、すごくこう面白い時期、自分の中で面白い時期だなって思ってます。
すごい、全部つながってるし、ジーズすごいぞって今。
ジーズ、はい、ジーズ、はい、すごいすごい。ジーズ、面白いですよ。
受けに行こうか。足りてないところがいっぱいある気がする。
なんかね、PR みたいになってるけど、特に PR ではありませんが、
そうではなく、
はい、すごい動き、はい、
いいものはいいと言っていいですからね。
本当になってもらえる分には全然大
歓迎です。いや本当聞いてるとね、いや学んできたもの全部生かされてるなって
、いや
つながってるからいいですよね。
いやーすごい、いいな、めちゃくちゃ。でもジーズとしてもこう活躍してくれてるのめっちゃなんかいいですね。
すごいですかね、まあ、はい、多分学校側としても嬉しいと思います。
うん、すごいモデルケースというかね、こういう卒業生のみたいなのでめっちゃいい気がしますね。
うん、なんかあとやっぱそれをね、発揮できる会社に入れたってことがやっぱすごくいいですよね。
ああ本当に、うん、はい、出会いに感謝しております。は
い、いやーすごいな。
うん、
でこれがじゃあ今本業としてはこの会社でのお仕事をされてると思うんですが、またちょっと、はい、まあ、個人での活動というか、まあ、プラスアルファで、はい、ね、やってることもあるとちょっと聞いてて、そっちの話もね、はい、
はい、
聞いていきたい。
そうですね、うん、個人の方では今もともと表現が好きって話を最初の方にさせてもらったんですけど、今度はその、うん、プログラミングを使って今度表現の方につなげようとしているっていうのが個人の活動でやってますよというところで、もともとそのジェネラティブアートとかですね、プログラミングを使ったようなアートも好きっていうのと、今仕事でやってる XR も好きっていうところがあって、今ちょうどそのメディアアートのスクールについこの前まで通ってましたので、ニュービュースクールっていうところですね、スタイリーさんが主催しているメディアアートスクールになるんですけども、そこで、アート作品を作ったりっていうのをやってました。ジーズアカデミーもおすすめですし、ニュービュースクールも。
ニュービュースクールもおすすめ。PR みたいになってますけど、これ PR になっちゃって。はいはい。
ではないですけど、はい、めちゃめちゃ充実してましたっていうので、こちらもすごく面白かったですよっていうのを先に結論だけお伝えしておきます。
はいはい。はい、どんなことを学ぶんですか、ニュービュースクールというのは。
ニュービュースクールは、まずはそのユニティをそもそも触ったことない方も結構いらっしゃるんで、まあ、その基本的な使い方もちょっとレクチャー挟んだりはするんですが、うん、どちらかというとその、そもそもの、その XR ってどんな芸術なんだろうかみたいなところの、うん、まあ、問いかけから入ったりとかして、で、あとその、XR の領域に関わらずですね、SF 作家さんですとか、まあ、メディアアーティストさんですとかの方々が講師で、週一でこう切り替わりで来てくださって、来てくださった、オンラインスクールなんですけど、で、その方々がなんかお題を出してくれるんですよ。この宿題みたいなのを出してくれて、うん、で、そのお題に対してこう答えていくみたいな。で、成果物、その作品として、提出して、で、それを公表会するみたいな感じでやっていくみたいなスタイルです。
そう。
なんか、例えば、バーチャル空間における風を表現しなさいっていう、そんな問いかけがあったり
して、はいはい。
で、風は、まあ、物理空間だと風ちゃんとこう、あるから、その、肌で感じることで風を感じるし、まあ、木が揺れてることで風を感じるしっていうのはあると思うんですけど、じゃあそれをバーチャル世界でどうやって、あなたは表現しますかっていう、なんかそういうちょっと抽象的な。で、実際その風じゃなくていいんですけど、その外的要因が風じゃなくてもいいんですけど、なんかその、それを自分で設定して、バーチャル空間における何々はこんな風に表現されますみたいなのを、自分なりにこう、アウトプットする、表現をするみたいなのをやったりとかですね。なんかそういう、XR ならではのその表現。はどうやってやるべきかみたいな感じの、
うんうん、
なんか問いかけをしっかりとしてもらって、でそれを課題をちっちゃい課題を少しずつこなしていって、で最終的に、うんうん、卒業制作期間っていうのもまた同じようにやって、それを1ヶ月半ぐらいかな取り組んで、何か作品を出すみたいな感じです、
ね、うんうんうん、
それはもう完全に個人でみんなやる感じなんですか。
あ、はい、基本的に個人でやります。あとは、チームで組んでやってもいいですよって話は上がってはいたんですけど、なんだかんだ皆さん個人でやってました。
うん、
で、こちらもよかったら、作ったのがあるので、
あれですよね、なんか作るのも楽しいし、他の人が作ったのを見るのも楽しそうですよね。
あ、ですね、はい、他の人のやっぱこう一人でなんか制作するのってちょっとつまらなかったりとか、そこ刺激がなくてモチベーションが続かなかったりすると思うんですけど、やっぱこう、うん、一緒にこう作っていてもがいてる仲間がいたりとか、なんかこんな技術見つけたら、こんなネタ見つけたらみたいな共有しあったり、うん、この本面白かったよとかっていうのを共有しあったりすると、やっぱすごい楽しく制作活動ができるっていうのがあって。で、僕がこれ今作ったやつなんですけど、VR 空間で体験するオーディオビジュアル作品みたいなのをイメージしてます。
はいはいはいはい、はい。
で、まあ、オーディオビジュアルってなんか、なんでしょう、こう音、音の要素とビジュアルの要素を使って一つの世界観を表現するみたいなの、体験作品を作るみたいなものなんですけど、うん、なんかそれを、まあ、今回作ってみましたっていう感じですね。で、会社で、まあ、ちょうど今使ってるその視線追跡技術のと連携させましたっていう感じなんですけど、視線データを使って、その花をめでてる人、花をめでてる人の視線データを使って、そのデータを、時系列データを元にして、このオーディオビジュアル作品を作ったみたいな。
目がありますね、空間に。
目がちょっと。
はい、その目はそういうことなのだ。
はい。これは実際僕が、ユニティの中でこう見てた花。あ、ちょっと最後落ちちゃったんですけど。はい。そう。視点データを、CSV で出力して、それをブレンダーでアニメーションに落として、で、今度そのアニメーションに落としたやつをユニティに持ち込んで、ユニティに持ち込んだやつを今度スタイリングにアップしてみたいなのをやって、
この視線、なるほどな。
なんかこの視線の動きが、なんか F 分の1揺らぎって呼ばれる、なんかその揺らぎの部類に入るらしくて、その、なんでしょう、F 分の1揺らぎって、その自然の中に潜在しているような揺らぎなんですけど、なんかこう波の音と か、あのなんだ、風が吹いてこう木が揺れるようなそういう 音、うんうん、音とかですね、
うんうん、
なんかそういったものって全部、はい、
声とかにもあるって言いますよね。タモリさんの声がそうだったっけな、なんかあの揺らぎがあって、あのリラックスを与えたりとかっていう、なんかね、聞いたことあります。
はい、声の中にも含まれてたりするらしいですね。で、まあ、そういった揺らぎ要素、その一定の法則性はあるけども、絶対同じものじゃなくて、なんかしらこう、ノイズが混じってたりとかして、規則性もその中に潜在してるみたいな。なんかそういった揺らぎに着目して、で、視線自体もその F の1揺らぎっていうものに含まれるらしいので、じゃあその F の1揺らぎを起点とした、アルゴリズムを組んで、それをビジュアルとオーディオに変換するみたいな。今、ちょっと音声今流れてないですけど、今これ、見る部位によって流れる音声が変わってるのと、あと、この三角形のやつとかもですね、ちゃんと、その視線を起点とした情報をもとにして、こう大きさが変わったり、形が変わったりっていうのをしてたりとか、あと、色もそうですね。蝶々の羽の色も、見てる色の情報によって変わってるんですけど、今ちょっとごめんなさい。これ今バグが入ってるです。しっかりと反映されてないところもあるんですけど。はい。
これね、ちょっとポッドキャストをお聞きの方もリンクを貼るので、ぜひ映像を見ていただきたいです
そうです ね、
はい、
ね、めちゃくちゃアートな感じの作品で綺麗ですね。
これ今 YouTube で動画で見せてもらってますけど、スタイリーということはスタイリーのウェブページ、ウェブサービス上で体験できるようなもの
ですか？はい、できます、できます。で、こちらの作品はウェブ上ではちょっと今動かない仕様になっちゃってまして、スタイリーの仕様の関係、なんでしょう、使っている技術がウェブだとこう、ビルドできないような、なんかそういう仕様になってて、
あらあら、
ウェブ上だとちょっと機能しないように、はいはい、制御をちょっとしてあります。で、PCVR かもしくはスマホ、ネイティブで体験してもらうのがいい。
あ、なるほど、なるほど。
あ、スマホアプリだったら、
ただ、
体験できる。
はい、近い体験できます。あった、
これもなんか実際聞いてみないとね、
そうですね、
わかんない感じが
ビジュアルだけだとちょっとわかりにくい。まあでも、はい、こんな感じで、はい、プログラミングと XR と、あと、そうですね、表現っていうのが自分の中でつながってきてて、これもこれで 趣味がこう、はい、なんか充実してきそうだなという感がしてるって感じです、
うん、
これはその本業の、ソフトウェアエンジニアの仕事とはまた別で、その表現だったり芸術のところももっと勉強したいなっていう気持ちで始めたんです。
あ、はい、あですねですね、表現は表現で、あ、それこそやっぱ飯食うのは難しいと思うんで、
うん、
まあでもなんかこういう表現の探求みたいなのもちょっとやりたいなと思って、やっぱ新しいテクノロジーが出てきたらそれなりに表現も新しいのがたくさん出てくると思
う
ので、なんかそこをちょっとやりたいという気持ちもあるので、
面白いな、
は
い、
あとそこも同時に、はい、趣味の時間使ってやっていけたらなっていうふうに思って動き出したのがこの、で最初に作ったのがこの作品って感じです。
2月まででしたっけ、最近卒業されたんです
か、ね、はい、2月まででした。ちょうど2月末までで、
うんうん、
ちょうど卒展みたいなのもやって、ちょっとバタバタしてましたけど、
は
い、
あ、
な感じでちゃんと発表して。
まさにこの間、卒業したっていう感じなんだ。
あ、です。はい。こんな感じです。
これから、その、まあ、これは学ぶためのスクールだと思うんで、それを活かして何かものづくりを、また個人活動としても、するんですか。
はい、個人活動していこうと思ってますね。まあ一旦はそのハッカソンだったりその発表する場所みたいなのをちょっと利用するというか、そういう機会を使いながら制作を続けたり、あとはタッチデザイナーとかですね、そういったツールも使ったりして、うん、オーディオビジュアルの発表の場とかにも立てるようになりたいなって思ったりして。はい、ここからは個人活動、まあ、スクールをきっかけに学んだ、まあ、考え方とか作り方を学んだので、まあ、それをきっかけにして今度は実装していきたいなって思ってます。で、自分で発表の場を探していって、ちょっと発信していけたらなと思ったりしてます。
すごい、ぜひまた作品ができたら見せてほしいですね。はい、
見たいです。
カフェかどっかで発表できた
そうですね。まあオンラインのねイベントだったり福岡に遊びに来てもらったりとかで、
はい、
ぜひ見たいですね。
うんうん、はい、ありました。
わ
あ、
は
い、ニュービュースクールも楽しそうだな。
PR じゃないですけど、ニュービュースクールもめちゃ良かった。めちゃめちゃ充実した。表現好きな方はぜひおすすめです。
月額いくらみたいな感じで行けるみたいですね。今調べてみた。
そうなんだ。
はい、僕入った時は、そうですね、5万ぐらいでしたね。で、もう、それっきり。で、3、4ヶ月ぐらい、あと学べるって感じです。めちゃめちゃ安いです。
本当ですね。
スクールと、大人のスクールとして考えると、非常になんか、お安いというか。
安すぎます、ね。びっくりしました。
うん、大丈夫かなって。
刺激をね、たくさんもらえそうですよね、こういうところ。
うん。
うん、いやちょっと気になりますね。僕も表現全くできないエンジニアのままずっと行っちゃってるので、できるようになりたいなと思いながらですけど、こういうのを利用するっていうのもありですね。
いいと思います。仲間もいっぱいできるんで、
うん、
なんかこう、ちょっとやってみたいって気持ちがあったら、一回踏み込んでみると、自動的にこう、なんでしょう。盛り上がってきてこう、勝手にその気持ちになるというか、なんかこう、
来
るというモードに入れたりするんで、なんかそういう環境に身を任せるっていうのも、まあ、一つ、
そうですね。
ええかもしれないなと思います。
ね、横のつながりが広がったり。
あ、はい、そうです。その、学ぶスキルとか、考え方を学ぶっていうのも、まあ、大きいんですけど、やっぱり一番大きいのは、制作し続ける仲間ができるっていうところ。
うん、
な
ん
かそういう話し合える仲間ができるっていうのは一番大きいなと思ったりする、ね。
うん、
やっぱ、はい。いいですよ。
結構いました、バケモンみたいな、なんかすごい人とか。
ああ、はい、いましたね。いました。ファッションデザイナーので活躍されてる方とかで、ミューテックっていうオーディオビジュアルのイベントがあるんですけど、なんかもうすでにそれに、うん、出てらっしゃってて、僕がちょうどそれ、鑑賞者として見てたら、
うん、
なぜか、今期、同期として、なんかスクールに参加して、なんかあれにいるんだよって、あれ
ですよ。そうか、そうか。そうですよね。いろんなバックグラウンドの方が来るから。
そうです。めちゃめちゃこう、いろんなバックグラウンドの方来て、
そうですよね。
はい。刺激受けますね。いろんな表現でやってきた方も、やっぱりいらっしゃいますし、何よりも表現好きな方がいっぱい集まってらっしゃるから、
そうですよね、
刺激が。あって面白いと思って。
エンジニアとか逆にあんまりいない感じなんですかね。
エンジニアちょっと少数派でした。僕も。
そうですよね、この感じだと。
はい。
刺激になりそうですね。
そうだよね。
興味深い。
なんか技術作り方はわかるけど、じゃ何を作るかとかどういう見せ方をするかみたいなところがね、こうね、引き出しもないし、難しいですよね。
お仕事上ね、なかなか求められることもないので、そのスキルが育たないままになっちゃってて、まあでもそういうこともできた方が絶対幅広いよねって思いながらも手を出せてないみたいなところがね、あるんですよ。
なんかその SF 作家、まあまあまあ話して大丈夫ですかね。
大丈夫ですよ。はい、好きなだけ。はい。
なんかあの SF 作家さんとかもですね、講師でいらっしゃったりとかして、SF を作る時のその発想法みたいなちょっと話を聞かせてもらったりとかして、
はいはいはい、
すごい刺激をもらって、あ、楽しかったなってあるんですけど、なんかそれこそ今 SF プロトタイピングって呼ばれるものがあったりとかして、なんかその SF を考えていくような発想法で、その、まあ、実際の生活の技術、あるべきテクノロジーを考えるみたいな話もあったりするので、なんかそういう発想法を学ぶ、その Excel をやっていく上で、その社会実装していく上で、そのそういった SF からヒントをもらうっていうのも一つやり方としてあるのかなと思ったり
する。ちょうどね、はい、前々回とかになるのかな、アニメ作品の中の XR みたいな話をしましたもんね。そういうものの考え方とかってやっぱ何かしら作っていく上で大事になってきそうですよね。
はい、そうですね。
はい、だと思います。
で、そういう話聞ける機会って普段ないですよね。SF をやってる人とつながることってなかなかないから。
です、確
かに。
貴重な話ですよね、そういう。
はい。なので、はい、表現するにも、なんかビジネスやるにしても、まあ、なんか、なんかしらその思考の部分、なんかそのテクノロジーを使うためのその根底の思考の部分を鍛えるっていう機会はなんかあったら、より豊かにこう活動ができそうな気がしてるっていうところで、
なん
か確かに。そういう環境いいなって思って、なんかしました。
なんか技術はね、なんか調べたらこうなんとかできる部分もあるかもしれないけど、なんかそういうのってなんかこう、身につけるの難しそうですもんね、思考方法とかっていうのは。
そう。
です
ね。はい。
いやー、ありがとうございます。
いや
ー、勉強になるな。
あれだな、こう、ジーズとニュービュースクール、まあ、どっちもスクールだと思うんですけど、すごくフル活用して、なんか自分の糧にして急激な成長を遂げているように。
はい、そうですね。
めちゃめちゃ路線変更しました。
すごいな。やっぱなんかこう、そうだな、スクールに通うっていうのも、なんだろう、それはそれでハードルというかね、こう割と勇気のいることでもあるし、まあ、スクールもなんかね、こういろんなスクールがあるようなイメージだから、こう自分に合うのかなとか、なんかこうね、そこにどうやってたどり着くのかとか、どうしたらそういうこううまい使い方ができるのかっていうのがすごいなと思いながら聞いてました。
確かにうまいですよね、なんかその辺の。
すごい
使い方。
なるほど。
もしね、今何かしら行き詰まってる人とか、なんかこう、新しいことに挑戦したいっていう人は、こうジーズアカデミーに通うとか、ニュービュースクールに行くっていうのがいいかもしれない、
ね。なんかきっかけになるかもしれないですね。
じゃあ今後、まあ、ちょっとまとめに入っていきたいなと思うんですが、なんかね、今までそのエンジニアとしてジーズで学んで、ちょっと表現系をニュービュースクールで学んでってやってきてますが、今後の展望というか、どういうふうにこう生きていこうみたいなのがありますか。
はい、なるほど。
生きていこう。
はい、
そうですね。あ、なるほど。ですね。まあ、まだ決めきってはいないんですけども、ちょっと流れに任せつつみたいなところはあるんですが、やっぱビジネスも表現もどっちもやりたいっていう気持ちは、今も両方ともありますっていうところ。で、やっぱり今自分がやってきたその建設業とか建築関係の領域においても、やっぱ社会課題みたいなのがあったりしますし、まあ、例えばその職人不足だとか、あとまあ、なんか三景気、なんだっけ、汚い危険、 なんか、ありますね。とか言われてるような領域だったりとかして、なんかそういった社会課題に対して、なんか XR という技術を使って、なんかできないかなっていう気持ちもあったりするので、まあ、引き続きそういったことを、その課題とかにもアンテナ張りながら、なんか自分ができることないかっていうのは探していって、まあ、もしなんかあれば、そういったのを、ちょっと、仕事につなげたいっていう気持ちがある。仕事にしていきたいっていう気持ちがあるのと、あと一方で、その、こういった面白いテクノロジー、XR もそうですし、まあ最近も本当に生成 AI も使いながらっていうのもあるんですけど、なんかそういった新しいテクノロジーを使った表現、探求みたいなのも同時にやるって、両方ともやっぱりやっていきたいなっていうのがあります。で、それを実現させてくれるのがプログラミングっていう技術、プログラミングと XR ですね、自分の中でも。っていう感じですね。
もう両輪でやって回していくっていう感じ。両
輪、そうですね。まあ個人活動でちょっとこう表現すれば、その表現の方はちょっと表舞台に少しずつ立っていけると良いなって思ったりもしてますが、
うん、
まあ全然始めたてなのでちょっとあんまり大きくは言えないって感じなんですけど。で、まあ、仕事はそういうチャンス、あ、これやるべきでしょっていうふうに、まあ、どっかで思うタイミングが来てくれたらいいなっていう感じですね。まあ、今、会社勤めでやらせてもらってますけど、はい。なんか見つかれば自分でちょっと動き出しててもいいかな、動き出してもいいかなと思ったりもしてます。
いいっすね。いや、絶対これ数年後なんかまたやってますね、多分ね。
はい、って言ってそう、すごっって言ってそう。
はい、頑張ります。
はい、楽しみにしてます。
正しく報告できる。
ぜひ。
ぜひぜひ。
また出てくださいね、その時は。
はい。
継続しましょう、ポッドキャスト。
はい。なんか話聞けるよ。またいい学校を見つけた時は教えてください。
学校情報して。
PR しに行き
ます
。PR しに行きます。
すごい。
まあ、いろいろやっててちょっと忙しいかとは思いますが、XR 部のね、イベントも定期的にやってますので、
はい、
あの最近こんなんやってんよとか、LTC に来てくれたりすると、はい、
嬉しいです。
近いうち参加させていただきます。しばらく参加できてなかったので。
ハッシーさんからもね、ぜひ、ポッドキャストでね、宮川さん。読んでほしいなっていう、はい、
はい、ご指名が入りましたので、
はい、
はい、
そうそう、
逆にちょっと宮川さんがね、なんか指名したい人がいれば指名してもらって、この人の話を聞きたいっていうのがあれば、
わかりました。ね、候補いるか探してみます。
はい、お願いします。
はい。
では、じゃあそろそろ終わろうかなと思いますが、何か。言っときたいこととか、まあ、告知だったりとか、なんか、ないですか？大丈夫ですか？
特に、はい、大丈夫かなと思います。
はい。では、じゃあ、宮川さんをゲストにお迎えした、ポッドキャスト、ここまでにしたいと思います。宮川さん、今回ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。というわけで、エンディングに行きたいと思います。はい、エンディング。はい、ではこのポッドキャストは福岡 XR 部のコミュニティでお届けしました。感想や質問があればシャープ福岡 XR 部のハッシュタグでツイートお願いします。
福岡 XR 部ではいろんなイベントを開催しています。コンパスというサービスでイベント情報を公開しているので、気になる方はチェックしてみてください。
福岡 XR 部のゆるゆる物質トークでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。